一般質問、市政のここが聞きたい。市民の皆さんの暮らしをより良いものにするため、市に対して質問を行いました。主な内容をお知らせします。すべての一般質問を動画で視聴できます。箕面市議会で検索。QR コードがあります。動画の内容は公式記録ではありません。西部地域の施設整備について、大阪維新の会箕面上城重親。問い。1. スカイアリーナ周辺は昨年整備された箕面オリーブ園をはじめ、山並みの緑が広がる自然豊かな地域。スカイアリーナ東部に広がる箕面新名の森の今後の活用方法は。2. 旧さくら保育所跡地に整備されたさくら駐車場の跡地活用は。3. 親水公園として人気の箕面西公園内にジョギングコースやウォーキングコースを整備できないか。答え1。山麓部の保全と緑地の活用を両立させるよう、様々な活動を各団体との連携のもと施行しており、さらなる利活用について検討していく。2. 野球場やテニスコート利用者の駐車場として活用しているが、利用者に分かりやすいように看板を設置する。3. 健康長寿プロジェクトの一環として、地域全体を対象とした環境整備の検討に着手しており、この中で合わせて検討していく。他に、仮称、箕面千波駅前のまちづくりについて、公務中の交通事故対策について、自民党市民クラブ、藤田隆。問い、警察庁のまとめでは、平成28年の交通事故による死者は全国で3904人と、67年ぶりに4000人を下回ったと発表があり、交通事故の件数は減少傾向にある。その理由として、交通安全教育の普及と車の性能向上、道路改良などが挙げられる。市では、公務中の交通事故を1件でも減らすために、どのような取り組みをしているのか、また、公用車の安全装備はどのような仕様になっているのかを問う。答え、一人一人が自覚と責任のもと、交通安全に対する高い意識を持つことが肝要。事故を起こした職員に再発防止研修の受講を義務付けるほか、講習会や有料運転者表彰の実施など、全職員の安全意識の高揚に努めている。また、ゴミ収集車や救急車、消防車の一部にドライブレコーダーをつけており、公用車の使用に最新の安全装備を加えることについて、今後の車両買い替えの際に検討していく。市民のための公園づくりについて、大阪維新の会箕面今木真一。問い、本市の公園再生計画は、市民の皆さんが公園により親しみを持って利用し、一緒に活性化していくために策定している。1. 特色・専門性のある公園づくり。2. 利用が多い松出公園の駐車場の整備。3. 公園清掃の時に集めた落ち葉を入れるボランティアゴミ袋を考えていただきたいが、見解は。答え1. 地域と市が一体となり取り組んできた桜ヶ丘地区をモデルに、各地域の機運を高めたい。多様化するニーズに対し、地域事情を考慮して利用促進に努める。2. 路上駐車による安全上の課題は認識しており、必要に応じて検討する。3. 次の落葉時期までにより大きな袋が配布できるよう進める。地域生活支援拠点施設などの整備について、大阪維新の会箕面堀江優。問い、高齢化する障害者やその家族を支える地域生活支援拠点施設は、国でも親亡き後に備え、障害者を地域全体で支える体制が急務であると考えられ、各市町村に一つを整備する方針が出されている。他自治体に先駆けた施策を実現してきた本市に、福祉の分野でも次代を見据えた施策の実現を期待するが、地域生活支援拠点施設の整備に向けた本市の現状、課題と対策について問う。答え、 地域生活を支援するサービスのニーズは今後も増加すると考える。医療的ケアなどが24時間365日必要な重度障害者の支援が特に重要な課題であり、知識と経験が豊富な人材の確保や医療機関との連携が大切で、広域的な情報連携に努めている。今後、地域生活支援拠点などの強化、充実すべき機能と在り方について具体的に検討を進め、可能な限り早期に整備できるよう努力していく。西都地区の子育て支援や公園管理などについて、大阪維新の会箕面尾上勝則。問い。1。平成29年度は出張子育て広場の開催回数を拡大するとのことだが、西都地区では何回増えるのか。2。コミュニティセンター内にある子育てルームを活用しやすくするなど、さらなる子育て支援施策の充実を検討できないか。3. 西都七色公園でゴミの散乱などが問題となっている。建設予定の地域安全センターを公園内に建設し、公園管理事務所を兼ねることはできないか。答え1。平成28年度の35回から7回増やし、42回の開催を予定。2. 子育てルームを利用できる日を増やす方策を、管理運営委員会や利用団体と協議する。また、ファミリーサポート事業の再構築など、子育て支援の充実を図る。3. 地域安全センターは、人通りが多く見通しの良い交差点に建設予定。同センターの運用の一環として、公園の見回りなどを行い、ゴミのポイ捨て防止など課題の解決を図る。放課後の子どもたちの居場所事業について、無所属増田京子。問い、社会福祉協議会が2017年度末をもって学童保育を受託しないため、市は直営も含め新たな運営体制を検討中だが、1、保護者への説明は、2、今後も学童保育は福祉の観点からも必要だと考えるが、市の学童保育の必要性について認識は、3. 新放課後モデル事業は課題が多々あり、プログラムの縮小、スタディルームの充実など見直しを実施してきた。モデル事業の現状と課題について認識は？答え1. 運営体制の方針が固まり次第、市から説明予定。2. 学童保育は自主性や社会性、創造性の向上、基本的な生活習慣の確立などにより、子どもの健全な育成を図るもので、必要性と重要性を十分認識している。3. 豊かな放課後は一定実現できているが、基礎的学力だけでなく、学力のさらなる向上や貧困の連鎖、根絶に向けた取り組みを検討しており、検証と次への一手でモデルを確立する。多世代が集える地域の居場所づくりに向けて、無所属中西智子。問い1。新年度から社会福祉協議会が地域福祉に専念するために体制の再編を行うが、市は地域福祉という課題にどのように支援・関与し役割を担うのか。2。制度の狭間にいる人への支援や SOS の出し方がわからない若者層などへどのように手を伸ばし支援していくのか。3. 居場所と出番のあるまちづくりのために住民自治を進め、地域での拠点づくりが大切だが検討できないか。答え1。社協が本来担うべき事業には財政的支援を行い、地域福祉の推進のため連携を強める。2. 市独自制度の構築や相談先の周知などに努めてきたが、さらに、要連携生活相談システムを活用し、税や就労などいろいろな相談から課題を抱える方を掘り起こし、必要な支援につなげていく。3. 高齢者の健康生きがいづくりを目的に創設するシニア活動応援交付金は、居場所づくりにもつながると考える。